近くに恵泉幼稚園大学っていうのがあるんですが、学長の新井笹先生っていうのはちょっとオーバーに言いますと世界的な聖書学者です。本当はもっともっといろんな本を書いていただいてですね、みんなにいろんな話を聞かせてくださったらいいなというふうに思っているんですけれども、3、4年前にですね、鈴木出版という会社から広沙知也が聞く新約聖書という、これは広沙知也というのは、まあ、本来仏教の人ですが、実に深い宗教の知識を持っているんですね。ある種の比較宗教学、あらゆる宗教の経典を読んでですね、しかも半端に読んでるんじゃないですか。その証拠に、聖書のことでも実に詳しい。広沙知也が聞く新約聖書というのは、その対談の相手が荒井先生の一冊のこういう本なんですが、対談ですからとても分かりやすいんです。その広沙知也さんがとてもツボをついた大事なところをずっとついて、しかも遠慮なしに、じゃあこれはこういうことですかっていうふうに、私たちだったら途中で何か分かったような気になって、ああそうですかと終わるところをとことん、これはじゃあこういうことなんですねとかっていうふうにして突っ込まれて、それに対して先生がいろいろお答えになっているっていうね、そういうなかなか楽しい本なんですが、その対談の中でですね、新井先生がマルコによる福音書の特徴をこういうふうにおっしゃってたんです。マルコが語りたかったことは、神の子キリストとはガリラヤの輝かしいイエスではなく、孤独と絶望の中で十字架上に死んだイエスなんだということです。そしてそのイエスが現実の生活で絶望の淵にいる私たちの中にいつも一緒にいてくださる、これこそが神の子なんだという。なんとなしにこれ勝手の私の思い込みなんですが、荒井先生はマルコによる福音書が一番好きかなという感じがしたんです。ずっと読んでる中でですね、福音書の中で一番短い福音書ですが、神の子イエス・キリストの福音の始めっていう、そういう書き出しから言ってる。今日のテキストはいわゆる三条の変貌と言われるテキストです。ですから今日の主題がまさに神の国の王変貌ですが、姿が変わるっていうその出来事が実際にどういうことだったのかっていうことの詮索は私はあんまりしなくていいというふうに思うんですね。荒井先生の本なんか読んでると、どんどんどんどん気が楽になって、もっと分析して読んでいいんだなっていう気がしてるんです。それは前に紹介した西南学院の青野太鼓っていう先生もそうなんですけれども、聖書とてもほら基本的ないわゆるファンダメンタルの人って、聖書は神の言葉、神の言葉に聞き従うということが一番大事、これはその通りなんですが、そうするともうここに書かれていることをそのまま尊重することが神の言葉を大事にしているっていうふうな受け止め方、これは特に今のアメリカの保守的なプロテスタント教会は大半はこれですね。ですから創造物語だって、あれは科学的にその通りだって、そういうふうに信じなきゃ信仰者じゃないっていうふうなぐらいな信じ方をしてますから、それはちょっと問題だなというふうに思うんですね。そうじゃなくて、つまり青野先生がおっしゃってるのでもですね、大体新約聖書でも旧約聖書でも一番古い原本がもうない、それのコピーのコピーのコピーでこう来てるのだから、どこに絶対の権威を置くって言っても、もうそのこと自体にすでに限界がありますよ。これが絶対ですよってこういうものっていうのはない。とするといろいろな誤りを含みながらでも、その聖書の著者たちが伝えたいっていうことをしっかりと受け止めるっていうことの方が大事なんじゃないか。だから文字通りに信じる という必要はないだろう。そのいろんな表現の仕方が三重の変貌っていうところでもですね、とても象徴的な出来事として受け止めていいんじゃないかというふうに思うんです。私はなぜそういうふうに分析した方がいいかっていうふうに申し上げるかっていうとですね、それがそのまんま現実に起こったっていうふうに受け止めると、どうしてもね、私たちの現実の生活と聖書とか分離してしまいます。あのお話は聖書の時に起こったこと、今は起こらないのってこういうふうになる。そうすると聖書に書かれていることっていうのは離れた別の次元の話ってこうなるから、今の私にあんまり関わりがなくなるんですね。そうじゃなくて聖書を書き、あるいはその登場した人たちっていうのは私たちとちっとも変わらない同じ人間だったんだっていうふうに受け止めなきゃいけない。そしてその人たちがその当時の習慣とか環境に従ってそれを表現している。しかしそのことの中から言わんとすることは何かっていうこと、これはやっぱり学者の人たちによって十分分析してもらいながら、できるだけ著者の意図に従って読んでいくようにするっていうのが一番大事だというふうに思うんですね。そうすると今日のところはイエスの姿が彼らの目の前で変わりっていう、これがいわゆる変貌という記事なんですが、その前に高い山に登られたというふうに書いてあるんですね。この山、特に高い山っていうふうに言うとモーセの十戒のようですね。山は神が語りかけられるところっていう、そういう考え方が当時あったというんですね。ですからその神様に触れる場所、モーセがちょうど10回もらった時に輝いたっていうね、顔が輝いたっていうのとちょうど似てるというふうに思って、そこで3人の弟子だけを連れて山に登られた時にイエスの姿が目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。どんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったという表現、これはマルコによる福音書だけです。マタイによる福音書の方を見ると、そうするとイエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。マタイは顔と服と分けて言ってるんですね。で、顔は太陽。そしてルカの方に行きますと、ルカは9章なんですけれども、ルカでは祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。これも顔と服ということでマタイとやや似てるわけですね。マタイとルカというのはマルコによる福音書を土台にして作られたというふうに言われています。ですからこの元々はこのマルコがこういうふうに言ったのかもしれないんですが、このマルコは服のことを言う。服は真っ白に輝きっていうね、この白というのは神聖な色、神を象徴する色というふうに言われたんですね。それがさらに真っ白に輝き、そしてそれを形容するのにもうどんな晒し職人の腕も及ばぬほど真っ白なんだってね。だからマルコはですね、イエスの服がそんなに真っ白になったという表現をするわけですが、そこでそのことはこの後のですね、天からの声がするわけですね。雲が現れて彼らを追い、雲の中から声がした、これは私の愛する子、これに聞け。ここが一つのポイント。そこへ行くまでにちょっと弟子たちのトンチンカンな様子があるんですね。これあのモーセとエリアにあったっていうのがあって、これは素晴らしいことです、だから声作りましょうとかってペテロが 言ったというふうな話なんですが、これはもう弟子たちがいかに懇親感であるかということを伝えるためだけのものですね。ただしかしそこにモーセとエリアとモーセがっていうふうに出てるっていうことの中に一つのやっぱり象徴があります。モーセというのは旧約の立法のチャンピオンですね。モーセを通して10回与えられる。ですから旧約聖書のことを新約の方では立法と預言者というふうに言うんですが、そういう意味では立法の代表者がモーセで、預言者の代表がエリア、一番最初のにこう本格的に活動した預言者、しかもこのエリアは天に上げられたって伝えられているんですね。ですからそういう旧約を完成しようとしている方がこのイエスなんだということを暗に示しているというふうに考えていいと思うんですが、今日のポイントはさらにですね、これは私の愛する子、これに聞けっていう神の言葉、弟子たちはこの言葉を聞いた、その聖なる山の変貌の時ですね。この聞けっていうのはただ耳で聞きなさいっていうことよりももっと厳しいニュアンスを持っている言葉です。聞き従えっていうね、この王の命令のような内容を持った言葉だそうです。だからこれに聞き従い、この人にこそ聞き従うんだぞっていう、そういうことなんですけれども、もちろん私たちはイエス様の復活の出来事を知っている人間ですから、でもこの当時の弟子たちはどうだったかっていうと、とてもぐらぐら迷っていたと思うんです。というのはその当時のメシア、キリストっていう考え方っていうのはずっと伝統的にですね、異教徒の力を跳ね返して、そしてダビデ王のように統一した国を作り、さらにその上に宗教的にエルサレムが全世界の中心になる、そういう文武両道を備えたっていうんですか、信仰的にもそして力においても優れたメシアを待ち望んでいるという、そういう時代だったんですね。それまでにも何度かそれに似たような出来事があってクーデターが起こったりとかするわけですが、そういう人たちが多かったよ、そしてよくいろんな人が捕らえられてたようですが、そういう中でガリラヤで伝道を始めなったイエスの言葉やその技を見てるときに、これはいよいよ我々の待ってたキリストが来たなっていうことで、それでドーッと人が集まった。ところがそのうちにだんだんガリラヤでも人が離れていくわけです。なんだか違うぞっていうふうな、まあ遠藤周作さんなんかはガリラヤの山上の説教でまず人々ががっかりしたんじゃないかな、貧しいものは幸いであるとかね、悲しむものは幸いであるとか、冗談じゃないよ、変なこと言ってくれるんじゃないと、我々から悲しみ取り去ってくれるのを我々は待ってるんだっていうことでしょうから、なんだか話が違うぞっていうふうになって、そしてだんだん人が去るんですが、しかしまた杉越の祭り春のですね、この杉越の祭りっていうのはユダヤ教での年に3回の大きなお祭りの一つです。このみんな巡礼してこなきゃいけない大きなお祭りになっているので、全世界から人々、ユダヤ人全世界散らばってますから、エルサレムに巡礼で集まる。でその時にはやっぱり非常に民族的な意識が高まるんです、ね、なぜならばその杉越の祭りっていうのは出エジプト、エジプト脱出を記念する祭りですから、ね、我々の先祖はこういうふうに奴隷状態だったのを神様の手によって解放されて、モーセっていう偉大な指導者によってこのこちらに移ったんだ、だけど今我々は異教徒に占領されてる、 だからこのままでいるはずがないんだっていう、それがまたこう異様に盛り上がって、そしてこれはまだ次先のことですが、受難州首脳の聖日はそのことを象徴するんですね。みんなが王を迎えるようにして、また盛り上がってイエスを迎える。だけどそのわーっと歓迎した群衆がすぐ5日目には4日目ですかね、はもう十字架につけようって叫ぶ群衆に変わっているわけですね。つまりこれも期待外れだったっていうことです。だからここでマルコが特に主張したかったキリストの姿、神の子キリストというのはキンキラに輝いた、何でもパッと成し遂げる、ね、スーパーマンのような超能力者のような、そういう強いメシアではないっていうことを一番言いたかったと思うのです。これは私の愛する子、これに聞けっていう、この素晴らしい、このイエスは神の子なんだぞっていうことを主張する出来事の前後に受難の話がちゃんとくっついています。これももう当然編集上のことだろうと思うんですね。私は必ず十字架につけられて死ぬぞっていう、それでまたその後にも繰り返して、栄光の強いメシアではなくて十字架で死ぬメシアだっていう、これを弟子たちもどうしても理解できなかったんですね。素晴らしい強いメシアの、我々は直弟子なんだっていう、そのプライドもあったし、ウキウキしてたんですが、だんだん話が違ってきて、最終的にはこの弟子たちも全部イエスを裏切るっていうことになるわけですね。だけどマルコによる福音書はその悲惨さが大事なんだということを強調してる。イエスは最後に、わが神わが神どうして私をお見捨てになったのですかっていう、いわば敗北宣言をして亡くなられてしまう、悲痛な死だった。ところがイエスを殺した側であるローマの百人隊長、処刑の責任者ですね、だけが一人本当にこの人は神の子だったと告白したわけだ。弟子たちではなくて、ファリサイ派の人たちではなくて、彼らの敵である、異教徒である、そのローマの百人隊長がそういう告白をした。この人は誠に神の子だ。こういう表現はマルコだけです。神の子っていうふうにマルコらしい表現だと思いますね。ここでマルコの言わんとしていることは、我々が期待している救い主っていうイメージを捨てろよと。それは十字架に死んでよみがえられるメシアなんだけども、それは我々の問題をこう怪盗ランマを立つようにバッと解決してくれるご利益のある神というのではないぞ、死なれる神だっていう、そういう表現ですね。悲劇の死をされたこの方が神の子だぞっていうことをマルコは一番言いたかった。それはどうしてなんだっていうことですね。マルコがこの方こそ神の子だっていう、その十字架に死ぬイエスを、弱々しく死ぬイエスにおいてこそ神の子だったという告白に至らしめたのだ。それは人間の弱さにいつも共にいようとしてくださった方なんだ。遠藤周作さんの表現、彼と私のイエスっていう本を見るとですね、イエスのことを彼は永遠の同伴者と言ってたんです、ね、永遠の同伴者、どんな時にでも共にいてくださる そのことが示されるためにイエスはまず孤独で裏切られてどん底で死ななければならない。それはどん底にある人と共にいるためなんだっていうね。そのゆえにこそイエスはどん底の最低の死を死ななければならなかったというわけですね。遠藤周作さんの話の中に私のイエスという本の中に書かれたんですよ。だいぶ前ですね、もう 2,30 年前になるんじゃないかと思うんですが、しばらく長い入院なさったことがある。そして3度の手術を受けられたんだそうですが、最初入院した時っていうのは春先、ちょうど今ぐらいで、春一番のあの強い風が吹いてですね、まだその今のような完璧な病院のビルじゃなかったですね。ガラス窓がガタガタガタガタ揺れてですね、落ち着いて寝れない、寝にくいなと思ってたところが悶々として眠れないから目を開けてたら、夜中の12時頃になったら何か獣が吠えるような声が聞こえてきて、なおさら眠れなくなったんですね。ほとんど一晩中続いたらしいですので、それで次の朝検温に来た看護さんがですね、夕べ眠れましたかってこう質問したのでね、いや眠れなかった、獣のような声声が聞こえたんだけど、あれ何だのって聞いたら、あ、実はそれは隣の部屋にいる肺がんの患者さんだと。でこの人はお医者さんで、だから他の患者さんと違って自分の病気を知ってる。肺がんでね、とてももう末期でとても苦しいんだけど、もうモルヒネが効かなくなった。これ以上すると今度モルヒネでその人を殺すことになるからどうしようもない。それで遠藤さんがそういう時どうするのって聞いたんですね。ただもうほったらかすの、そんなことありません。患者さんの手を握ってあげるんですよっていうふうに言ったんです。それでその時に遠藤さんはなぜか手握ったぐらいで痛みが取れるもんかっていうふうに思ったんですね。その時はそれで信じなかった。夏になってですね、窓を開けて、まだ彼は療養中だったようですが、そうすると今度自分の病棟、もう一つ向かい側に病棟があってですね、自分のとこから斜め前に見える病棟に絶えず口をこうガーゼでこう拭いている患者さんがいる。でそのガーゼにいつも血がついている。掃除のおばさんに聞いたんですが、その患者さんはどういう患者さんなの？って言ったら、あの人は白血病なんですよ。そして白血病でだんだん暗くなって、歯茎から出血しだすと、もう終わりが近いということなんですよって教えてくれて、ほーっと。そしたらその病室にですね、しょっちゅう出入りしている白いエプロンの若い奥さんがいたんです。そしてその病院の厨房で何かを作ってはご主人のところに持って行っているっていうのを見てたもんですから、この遠藤さんは小説家の癖としていよいよ死を迎えようとするその夫に対して妻はどういうふうにするのだろうっていうので、本当はあんまり見ちゃいけないと思ったんだけれども、この小説家の好奇心でですね、もうしょっちゅうこう覗いて見てたんですね。そしたらお掃除のおばさんから話を聞いて、2週間後になったらですね、なんか動きが静まったんですね。そしてただじっとしてる仰向きに寝てる患者さんのところに奥さんがついてですね、黙って手を握っているんだそうです。そのことをですね、遠藤さんはこういうふうに表現してるんです。私はその時どうしても抵抗のできない人間の死というものに対して、夫婦というのは最後にはああして手を取り合って二人を引き裂く死に抗おう、抵抗しようとするのだなということを感じたんです。 ですね。そしてその時にふっとその肺がんの患者さんに対して看護婦さんが手を握ってあげるんだよっていうふうに言われたことを思い出した。ところがそれから1年半後に彼は手術を受けたんですね。麻酔が覚めた後で強烈に痛かったんですね。だからもっと麻酔薬打って、麻酔薬打ってくれって叫んだんです。ところが麻酔薬っていうのもあんまり使いすぎると良くないっていうことで、もうこれ以上は麻酔薬は使えませんって言われたらしいですね。でがっかりしてたら、その時に看護婦さんが彼の手をじっと握ってベッドの横に座ってくれた。そしたら不思議に痛みが取れてきたんだそうです。それで今度遠藤さんは考え直したんです。本当に痛みは取れるんだ、どうしてじゃあ痛みが取れるんだろうに考えた時に、まあ、自分も経験したからよく分かったんですね。精神的にでも肉体的にでも苦痛にあった時という、その時に必ず孤独感が起こる。彼の言い方、例えば夜中に歯が痛くなったっていう時に、歯痛くてどうにも止められないっていう時にね、もう世の中自分だけが歯痛で苦しんでいる、もっとたくさん他で苦しんでいる人いるかもしれないのに、その苦しみの時にはもう世の中私一人だけど、こんな苦しいバカなことないってね、でそういうふうになるっていうのが苦痛の時の精神状態だから、その苦痛が、その痛みが特に痛いっていうのは、孤独感が余計、こんな目に遭ってるのは私だけだって思うことが余計に痛くさせるんですね。だからその時に一人だけじゃないよ、一緒にいるよっていう存在は、少なくともだから痛みを 50% は取ってくる。孤独感というね、自分は一人ぼっちに、自分だけだってこう思ってたらそうじゃないんだっていうのが、それで痛みが半減するんじゃないかっていうふうに彼は言ってるんです。まさに私たちの苦しみに対して一人じゃないぞ、いつもそこにいるぞっていう方がイエス・キリストなんだと。マルコが示そうとしているメシアというのは、まさにそういうメシアなんだ。なんかここからバーッと一つ、神様、長山教会今2億円欲しいんですよ、ボーンと一つ転がしてきてくださいって、お祈りしたらボーンと2億円出てきたら、みんな万歳って言うかもしれないけれども、これは強いメシアですね。でも内心ちょっとは思ってるんですけどね。どっか来ないかなっていうのはあるんですけれども、でもそうじゃなくて、本当の奇跡というのは、遠藤さんもそうですね、そのとてもできないことができるっていうのは心の奇跡ですよ。つまりイエスがたくさんの病人を治したっていうけれども、それは病気を癒すっていうことだった、他の宗教でもいろいろあり得たんだ。だけどイエスはその病気の人と共にいようとした。だからハンセン病の人に対してはすぐ手を握ってあげたっていうね、一緒だぞっていう、それが癒すんだ、いやかわいそうな人だねじゃなくて、私は一緒にいるよっていう姿勢、それが十字架で苦しまれ、裏切られ、そして神にも見捨てられての、あの一番の孤独で死なれたイエスが私たちになすことのできることなの。あの方だから私たちと常に共にいることのできる方なの。そのことが示されたというふうに考えた方がいいんじゃないでしょうか。今日はこの変貌のイエスということなんですけれども、これは 私の愛する子これに聞けっていう神の宣言、それは強い光り輝くメシアではなくて弱い十字架に死ぬメシアだけど、それは私たちの孤独死のどん底にも共にいることのできる方なのだということを受け止めたいというふうに思って、そういうのしました。天皇と様、今日も御導きを感謝いたします。ただ私たちはしばしばイエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったというふうに思い込んでイエス様の十字架を美化してしまいがちでしたが、そんなことではなくて本当に私たちならとてもできない、人に裏切られ神様にも見捨てられつつなお神様を呼び続けるそのあり方が全ての人の友となられる神様の愛そのものでありました。そのようなイエス様を私たちに送っていてくださることを心から感謝をいたします。いつも主の名を呼び続けているものでありますように、そしてまたいつも共にいたも主と共に喜び悲しみ怒り感謝し、そして人々に仕えていくことができるよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。